お読みいたします。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。十字架だけが誇りと題して松本先生に宣教していただきます。
改めて皆さんおはようございます。おはようございます。久しぶりにいい天気ですよね。少しこう心のテンションが上がってきませんかね。はい、ガラテヤ人への手紙、これまで学んでまいりましたけれど、もう最後の部分に来ておりますね。次回で、終わりといいますかね、こう一旦終わりになると思います。それでは本日はガラテヤ人への手紙6章14節から16節、ご一緒に学んでまいります。まず14節をご覧ください。14節の前半ですね。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。これは使徒パウロによる信仰告白の言葉です。使徒パウロ、パウロにはかつてですよ、以前自分の誇りとすることがありました。私はこれを誇ってますって、これは素晴らしいことだよって自分のことで誇っていること、プライドを持っていることがあったわけですね。それは例えばパウロがイスラエル民族に生まれて割礼を受けたこと、もうまさにユダヤ人なんだ、私はイスラエル民族に生まれたんだ、割礼を受けてる、プライドを持ってたわけですね、かつては。そしてユダヤ教の伝承に人一倍熱心であったこと、ユダヤ教にはいろんなこう規定の言葉、これ守りなさい、こうしなさいっていうのがありましたけれど、もうそれにすごく熱心だったわけですね。私は熱心にやってるってプライドを持っていた、そういうことだとあったわけですね。パウロは自分自身のことをかつては誇りながらですね、熱心に教会を迫害していたほどでした。教会というやつでは間違っていると、もう自分が正しいと思っていじめていたわけですね、教会の人たちをですね。いじめるってレベルじゃないですね、もう本当にもうひどいことしていたわけですよ。もちろんいじめもひどいですけれど、もう本当にこう引っ張って牢にね、こう放り込んでとかねしてたわけですね。俺は正しいことをしていると誇っていたわけですけれど、しかしその誇りをキリストの十字架の上に捨てたんです。それは自分の誇りが的外れだと知ったからです。そうして自分が罪を犯してきたのを認めたからです。自分の罪を悔い改めてキリストの 御業を信じたからです。キリストの御業を信じたことで、もう自分のやってきたことは全くの的外れの間違いだったと、罪を犯してきたんだと、自分は正しいと思ってやってきたこと、それがもう全く神様にとって反対、罪だったっていうことに気がついて、知って気がついて悔い改めたわけですね。そうしてそれによって、その信仰によって罪と滅びから救われたので、自分を救ってくれたキリストの十字架だけをパウロは誇るのです。もう今まで自分が誇ってきたこと、もう恥ずかしいってぐらいだったと思いますよ。もうこんなことも全て損だったとね、もう捨ててしまったということ、ああですね。まあパウロこの世的には本当にいろんなものを実は持ってたわけですよね。まあ今までさっきお話ししたこともそうですし、生まれも育ちも、またこの世的にはこうね、当時の随一の学者さんの学者の弟子だったりとかね、ローマ市民権を持っていたりとかね、もうこの世ではもういわゆるエリートだったわけですよね。でもそれがキリストの十字架の上に、もうそんなことはもう塵アクタだと、もう捨ててしまう、捨ててしまったわけですよ。それほどにパウロにとってキリストの十字架が価値がある、価値があるというか、もうキリストがもう全てだということですね、パウロにとって。ちなみに当時のガラテヤの教会、このガラテヤ人の手紙の宛先になっている教会ですけれど、その教会にはですね、キリストを信じるだけでは不十分だと教える人たちが入り込んでいたんです。まあ、偽兄弟とか、割礼派って呼ばれる人たちですけれど、まあ、割礼、まあ、ユダヤ教の割礼ですね。肉体に印をつける。それを誇り、また自分の行いを誇り、こんなことしてるんですよ、こういうことをやってますよ、規定守ってますっていうことにプライドを持ちですね、自分たちと同じようにしないと救われないと教えていたんですね。もうこれキリストの福音否定してますよ。もう正反対、何しろキリストの福音は信じるだけですからね。割礼も行いも必要ないわけです。信じるだけ。でも反対のことを教えている人たちが入り込んでいたわけですね。なぜそんなことをしたか、その動機は肉の欲望でありました。自分が認められたいとかね、こうそういう利益があるとかね、あったわけですよ。そういう肉の欲望、また自己満足のプライドのためにそうしていたということですね。6章に12節13節に書いて、まあ、そういう人たち熱心に自分の主張をね、こう教えていたみたいですから、言っていましたから、まあ、そういう影響どうしてもこうね広がっちゃうわけですよね。じわじわじわとね、こうそういう、まあ、福音とは反対の考えがね、こう入り込んできていたと。その影響から教会を守るためにパウロは改めてキリストの福音を示します。まあこれまでも何度も何度もキリストの福音語ってきたわけですよね。イエス様こういう方はこういうことなさって、それを信じるだけで救われますということをガラテヤ人の手紙は何度も何度も繰り返して言ってますけれど、最後のまとめの部分になってまたもう一度パウロは福音を示すわけですね。14節の後半ですけれど、この十字架につけられて、世は私に対して死に、世も私に対して死にましたと。まあ、ちょっと分かりにくい、パッとね、パッと聞いて分かりにくいことかもしれません、けれど、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、私も説明、なかなか難しいなと思いながらですけれど、 まあ、パウロ自身、キリストの福音を信じたことで救われた。救われた。まあ、キリストの十字架以外を誇りとする今の悪の時代から救われたんですよ。それまでパウロはキリストの十字架以外のものを誇ってたんですね。自分の生まれとかね、割礼とかね、いろんなことをこう持ってたわけですからね。そういう間違ったプライド誇りから救われた、まあ、これも救いの一つですよね。私たち罪の滅びから救われて天国に行ける、これもう素晴らしいことなんですが、この世において もう間違ったプライド、ね、間違ったプライド辛いですよね。自分のこと縛るんですよ。本当はやりたくないし、いいことと思ってなくてもこれしなきゃって思っちゃうことありますし、もう本気でこれがいいと間違ったことを思ってたら本当間違ったことで、自分も相手も苦しくしちゃったというかね、もうするわけですよ。そこからパウロは解放されて救われたわけですね。今の悪の時代から救われた。この救いの事実を改めて証しして、恵みの事実を誇りながら、キリストの十字架を誇りながら、救いを誇りながら、パウロはキリストのために仕え続ける、働きを続けているわけですね。続けていたわけです。すなわちキリストの十字架だけを誇るパウロに対しては、この世の在り方はもう死んだように無力なんですよ。世の人たちキリスト以外のことを誇りって、その誇り正しいっていう、もうやってきますけどね、それはもうパウロに対しては全くもう影響を持たない。パウロもう動じない。そんなこと違うでしょ、真実はこっちですよ、もう揺るがされることがないっていうことですね、はい、世の在り方はパウロに対してはもう死んだように無力だと。またかつての罪あるパウロ、ね、キリスト以外のものを誇っていたパウロはキリストと共に十字架で死んだんですよ。5章24節にあります。そして復活のキリストがパウロのうちに生きているんです。ですからパウロのうちに生きるキリストが導き、主の御霊がパウロを導いているので、もうパウロは世の在り方には縛られない、自由なんですね。パウロは自由なんです。その自由のゆえに15節ですけれど、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありませんと。まあ、ガラテの教会の偽教師、偽クリスチャン、偽兄弟、割礼派たちは割礼大事だ、これなきゃダメって言ってるわけですよね。それに対してパウロはそんなの大事じゃないよって、絶対受けちゃダメとも言ってないんですよ。大事じゃない、それ大事じゃないですよって言ってる、まあ、自由なんですよね。実際パウロはですね、自分の信仰の子供という大切な弟子ですね、テモテがいましたけれど、まあ、テモテに割礼を受けさせたんですね。ギリシャ人とユダヤの夫人の子供だったわけですけれど、割礼を受けさせたと使徒16章に書いてありますけれど、なぜそんなことをしたかと言いますと、そのテモテがこう受けさせられたというか、まあ、テモテが受けた割礼は救いとは関係ないんですよ。でもあえて手元に割礼を受けてもらったっていうことは理由がありまして、ある人たちをつまずかせないための配慮だったんですね。まあ、ユダヤ人たちがいましたから、まあ、その人たちつまずかせない、まあ、みんなユダヤ人割礼ね受けてますから、まあ、手元に割礼をあえて受けさせることで、まあ、心を開いてもらいます、もらうって言いますかね、はい、救いのためにまたつまずかせない配慮として、もうパウロは自由な発想で手も手に割礼を受けてもらったわけですね。まさに愛によって働く信仰ですよ。愛によって働く信仰によって自由にそれを表したわけですね。手も手が割礼を受けるということによってですね。 まあ、大事なことではない、どっちでもいいけれど、でもこのつまずかせない救いのためにあえてやれるというこの自由ですよ。まあ、大事なこと、大事なのは新しい創造ですと言っています。パウロは新しい創造、それまでとは全く違う新しいこと、それが神の御業としてなされることが大事です。創造ってやっぱ大きな言葉と言いますかね、あんまり私たち気軽には使えない言葉だと思うんですよね。私たちが新しくものを作るっていうのはありますけれど、無から有を作るんじゃないでしょう。すでにあるもの、神様がお作りになったもの、神様に与えられた知恵を用いて、まあ、新しい機械を作ったりとか物質ね、まあそういうか、まあ、発明したりする。でもそれは創造というにはちょっとねおかしいかなと思いますね。創造ですよ、それは神様の御業です。全く違う新しいことが神の御業としてされることが大事です。新しい創造は神の御霊の働きによる、聖霊の働きによる、神ご自身の御業であります。それが、まあ、私たち人間に対してなされることが大事なんですよと、割礼じゃなくて新しい創造です、神の御業なんですよとパウロは言っている。新しい創造する神の働きは御霊の働きですね。この御霊の働きを受けるには皆さんどうすればいいですか。たった一つですよね。キリストの福音を信じなくてはならない、これだけですよ。御霊の働きを受けるために必要なこと、罪なきイエス・キリストが罪人の身代わりになり十字架で死なれ、その3日後に復活したことを信じなくてはならない。その信仰を神が義と認めてくださるんです。義と認めてくださる神様が、あなたの罪は許されてますよ、あなたと私は正しい関係ありますよ、認めてくださる信仰によって、そのキリストの福音を信じる信仰によって生きる人々を神は祝福してくださいます。パウロ自身ただ信仰によって義と認められた、救われた、ね、パウロこの世的には、まあ、何度も申し上げましたが、いろんなものを持ってた。でもだからそれで救われたってことじゃなくて、全くそれ関係なくて、ただ一つキリストを信じたから救われたんです。全ての罪を許されて全く違う新しいパウロとして作られて、教会を養い育てる使徒とされました。以前は教会を壊す、ね、潰すためにもう頑張ってたね、前向きの言葉使ってたわけですね。迫害者だったわけですよ。それがもう180度もう正反対に変えられて、教会を養い育てる人とされる、まさに新しい創造ですよ。これはもともとパウロの中にはなかったものが神の創造の力によって御霊によってなされたということであります。同じ福音、パウロが信じて救われた同じキリストの福音を信じる私たちです。私たちにもすでに新しい創造がなされております。御霊を与えられ、御霊によって生きる私たち、私たちを神が祝福してくださいます。この基準に従って進む人々の上に、そして信仰による神のイスラエル、すなわち教会の上に平安と憐れみがありますように。これが16節の内容ですね。この平安と憐れみ、神様がくださるものですね。神様が くださるもの、まあ、ガラテヤ人の手紙には有名な御霊の実が書いてありますけれどね、5章の22節23節その中に平安、平安ってありますよね。神様がくださるものであります。この平安と憐れみは世の在り方に合わせても決して得られない。神様がくださるものですからね。ただひたすら、もうただひたすらキリストを信じ、キリストの十字架だけを誇る人への救いの神からの恵みであります。もうこれがまさにガラテヤ人への手紙のメッセージですよね。ただ信じなさい。ひたすら信じなさい。そこに神の平安と憐れみがあるんですよ、いただけるんですよっていうことですね。私たちすでにそれいただいてますよ。感謝なんですよ。というのはすでに私たちキリストの福音を信じていますね。御霊の働きを受けているんですよ。それも私の目から見ても明らかですよ。まさにこの御霊の実ね、5章22、23ありますけど、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、お互いのうちに見えますよ。お互いに経験してるし、私たち自身一人一人が経験してるんですよ。新しい創造による御霊の実が、まあ、それぞれのうちに、また私たちの交わりの中に結ばれているという事実。私たちキリストを誇りましょう。罪なきキリストが罪人の身代わりに死なれ、その3日後に復活した救いの御業、誇りに思う私たちですよ。この信仰によって義と認められ、信仰によって生きている私たちよ、ますます神様が祝福してくださいます。ますますというか、今もう祝福されてるんですよ。ますます祝福してくださるということ、アーメン、ハレルヤでね、でねってよくないですね。アーメン、ハレルヤ。メッセージをここまでにいたします。